大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週はですね、先々週になるのかな、4月17日に NHK の E テレで未来へのプレイリストというタイトルでピーター・バラカンさんと私とで30分の対談番組やったんですけど、まあピーター・バラカンさんの番組で私がゲストで越境する音楽というタイトルでいろんな音楽をかけて2人でおしゃべりしたんですけども、実際の放送は30分で、しかもね、あの曲がかかったりしたんで、実際に喋ってる時間多分15分とかくらいかな、20分くらいだったと思うんです。なので、で実際は収録の時は多分それの 3,4 倍は2人で喋ったんですよね。で会話があまりにも面白くて楽しかったんで、ついつい番組の終わりにこれもずっと喋ってたいねって感想を言っちゃったくらいなんですけど、そんなわけで、放送できなかった、私が選曲した分、あ、それだけじゃない、バラカンさんの選曲分もありますけども、の曲をかけながら、私が一体何を喋ったか、あのカットされたところもなるべく丁寧に喋れればと思いますので、今日はそんなわけで未来へのプレイリストが、で実際に喋ったけども、放送されなかった話の特集をしたいと思います。ということでね、1曲目何かけようかなと思ったんですけど、これはね、私の選曲じゃないです。バラカンさんが選曲したんですけど、パキスタンの、バンドでサッチャルジャズスタジオオーケストラっていうすごい面白いバンドがあります。このバンドがやっている、デイブ・ブルーベックの有名なジャズのスタンダードナンバーのテイク5、これあの僕のあのジャズトナイトでもかけたことあるし、バラカンさんと2人でやったラジオ番組でもかけたことあるし、もう2人が出ると必ずかける曲ではあるんですけども、これちょっと長めですけど、せっかくだからあんまりフルで聴く機会ないと思うので聴いてみましょう。サッチャルジャズスタジオオーケストラでテイク5。パキスタンのサッチャルジャズスタジオオーケストラでテイク5を聴いてもらいました。いかがだったですか？これ、あの、僕の番組聴いてる人は何回か聴いたことあるかもしれません。あの、バラカンさんとの、NHK の E テレの番組でもかけた曲ですけども、これすごい面白いですよね。バラカンさんは最初に聴いた時笑っちゃったって言ってましたけど、僕はもう笑っちゃうよりも何よりも凄すぎて面白くてと思いました。でも笑っちゃうっていうのも素直な反応だと思います。あのジャズトナイトにもこれを最初に聞いた時は脱力しましたっていうメールねもらったりしたこともあって、それもわからなくもないけど、でもね、あのこれなんで脱力したり笑っちゃうかっていうのを考えてほしいんですよね。っていうのは、一番の理由は元々のジャズのテイク5を知ってるからですよ。それとの距離で、まずって思うっていうのが一つ。あともう一つは、これとても重要だと思うんですけども、自分たちが普通に普段聴いてきているような音楽と、すごい違う、あまりにも異文化の音楽っていうのを解釈するときに、うわ、これ嫌いとか、食べ物と一緒ですよね。なんだこれとかね。あ、だから例えば、あの、日本の人が初めてカレー味っていうのを食べた時に美味しいと思ったか思わなかったかよくわかんないですけど、なんだこれやって思うのに近いかもしれないということで、僕はね、食べ物の話を実はしたんです。全部カットされちゃったけどね。で、あ、ちなみにあの食べ物の話に行く前にこのオーケストラの話しとくと、これはあのパキスタンのとかインドとかで流れてる映画のバックグラウンドのミュージックを演奏するグループだったんですけども、映画産業が斜陽になっていく中で、他の路線を求めて録音したというふうにネット見ると書いてあります。あんまり詳しいこと僕も知らないんですけどね。だからすごい上手いスタジオミュージシャンたちで演奏抜群に上手いし、僕はこの個性的なアレンジも最高だと思いますし、ただその上手いっていう基準は何を持って上手いっていうかって、いつもね、僕あの喋りながら気をつけるんですよね。要するに西洋の音楽を標準にして、それにそれの上手いっていう基準で物を言っていいのかって僕いつも思うので、だからそれもすごくいろいろ考えながら、こうやって異文化の音楽というか、異文化と異文化がぶつかったことで生まれた音楽っていうのは、そういうのの価値基準も含めてすごく、あの、なんていうのかな、考えさせられるというか、簡単に自分たちの基準で、あ、これ面白いとか、あの、上手いとか下手って言っちゃいけないってまずは思うんですよね。そう感じるのはいいとしても、なんたらいいのかな、あ でもちょっと保留を置いて、これ自分たちの文化と違う土壌で生まれたんだっていう保留をつけながら、もう一回考えるとより音楽面白く聴けるって僕思ってるんです。で、それの例えとして番組ではカットされた、ここすごい重要ですけど、ハンバーグ定食の話僕したんですよね。これバラカンさんとすごい盛り上がって、多分この話は盛り上がりすぎて、カットされたと思うんですけど、どういうことかというとですね、ハンバーグ定食ってありますでしょう。日本にある、ハンバーグがこうあって、まあデミグラスソースがかかってるのもあるし、ケチャップがかかってるのもあるよね。で、脇に千キャベツがあったりとか、あとはスパゲッティの冷めたようなやつが置いてあったりして、それでお味噌汁とおしんことご飯みたいのが多分標準的なね、古いオーソドックスなタイプのハンバーグ定食ですけど、これ日本の伝統料理かって言われると、結構こう、伝統料理じゃないよなって思いますよね。だけど、少なくとも俺が生まれてからの過去数十年に関して言うと、これは日本に根付いている料理で、じゃあどっから来たかというと、ハンバーグってもう明らかにドイツの都市名のハンブルグから来てますよね。だけどハンブルグに言ってもこんな食い物はなくて、ただもちろん肉をミンチにしてやって、ステーキ風に焼いたものってのはありますよ。で、アメリカに行くと、それはハンバーガーと呼ばれていて、パンに挟まってるんですけど、日本ではなぜかそれがハンバーグという名前で定着し、ご飯と味噌汁と一緒に食べるっていう。で、これって、そのね、未来のプレイリストで特集した越境する音楽っていう意味で言うと、越境する料理の代表じゃないかって。カレーの話してもよかったんだけどね。だけど、ハンバーグ定食が一番わかりやすいというか、みんな普通越境する料理だって思わないけど、めちゃくちゃ越境しまくってる料理って意味で、だからハンバーグ定食みたいなものとして、僕らは洋楽というのをアメリカやヨーロッパの音楽を受け入れて、自分たちのポップスにしたという意味では、ワールドミュージックっていうのを出す以前として、もうとっくに越境する音楽の中で僕らは育っていてるんです。で、その中で、ピーター・バラカンさんみたいに本当に異文化からやってきた人が完全に日本語をマスターして、それでああやって日本の中で他の文化を紹介する、なんていうのかな、窓口になってるっていうのは、もう越境する音楽って言ったらまずバラカンさんのことを言わなきゃダメだし、ハンバーグ定食の話から入るのがいいんじゃないかって話を僕したんですよね。で、カットされましたけどね。バラカンさんが越境する人だっていうのところはちゃんと残ったけど、それで僕が例に出したのは、もう誰でも知っている、海外の人もよく知っている曲で、坂本九の中村八大作曲、永六輔作詞の上を向いて歩こうを聞いてみましょうかって言って例に出したんです。ということで、上を向いて歩こうを聞いてみましょう。坂本九の上を向いて歩こうでした。私が子供の頃に、もう多分今の自分の記憶で言うと最初に覚えた歌謡曲の一つだと思うんですけども、これ僕はハンバーグ定食だって思ったんですよね。どういう意味かっていうと、これので使われてる楽器はもう全部ヨーロッパとかアメリカから来たものでしょう。コントラバス、ギター、ピアノ、それからマリンバ、フルートも入ってるかな、ストリングスとかね、すべてヨーロッパ仕込みです。和音もヨーロッパから来たものです。日本の古来からあるような和音じゃないです。だけど歌は日本語で歌っていて、だからヨーロッパとかアメリカのメロディーはそのまんま乗らないんですよね、実はね。だからちょっとね、ヨーロッパやアメリカのメロディーなんだけども、しかも坂本家はプレスリーの影響を受けてるから、ロカビリーとかの歌い口が入ってるんだけど、日本風のメロディーになってるんですよね、実はね。それが僕らにはわからないんです、日本人だから。これ別にヨーロッパやアメリカの音楽と変わんないでしょって思っちゃうけど、実はすごいエキゾチックにヨーロッパやアメリカの人には聞こえたはずで、だから僕らがハンバーグ定食を洋食と言ってるのとすごく近い感じとして、坂本九だけじゃないですけども、歌謡曲もう別に、中村八大さんだけじゃないですよ、服部良一さんにしろ誰にしろそうだけども、そうやって、日本の古来から、古来って言ってもね、どこまでが古来だか分かんない、でもいずれにしろ明治時代とか江戸時代に食べてたご飯と全く違う、ハンバーグ定食を僕らは食べているように、まるで自分たちの音楽として、ヨーロッパのいろんな素材を使った日本料理 と言ってもいいのかな、である歌謡曲を聴いてるんですって話を、いい話したでしょう、カットされちゃったけどね。それでまあバラカンさんの方も、バラカンさんのでいろんなワールドミュージックの話とかして、お互いにワールドミュージックって言い方ちょっと抵抗があるよねって話はしてて、僕は最初すごい抵抗感がありましたね。今でも実はあります。民族音楽とかワールドミュージックって言い方、便宜上使いますけども、それって自分たちの住んでいる当たり前にある音楽とそうじゃない音楽って区別するための言葉になってたりするからね。歌謡曲だって民族音楽だしワールドミュージックでしょってなると、まあその通りなんだけど、何でもそう言っちゃうと区別ができなくなるから、便宜上自分たちの近い音楽、東洋音楽というのでそういう言葉使ってるんだけど、それはさっきのサッチャルジャズオーケストラを聞いた時に面白いって思うエキゾチックな感情がいい方に作用すればいいけども、場合によっては差別とかとも僕結びつくとちょっと思ってるんですよね。気をつけないとね。だからそういうことを考えるのにも、この越境する音楽ってすごいいいきっかけだと思いました。でバラカンさんと話して、なんかそういうので、どんな音楽を大友さん好きですかって言われた時に、僕は真っ先に挙げたのがブラジルのサンバのネルソン・カバキーニョという人で、この番組聞いてる人は何度も聞いてると思いますけど、ネルソン・カバキーニョ、私の大好きなネルソン・カバキーニョの枯葉ホーリアス・セカスという曲を聞いてみましょう。ネルソン・カバキーニョのホーリアセカス聞いてもらいました。ちょっとポルトガルの僕の発音正しくないから、曲名間違ってるかもしれないですけど、枯葉という曲です。これ俺本当大好きで、テレビでも言いましたけど、多分浜田二郎さんの NHK の番組の中で中南米の音楽紹介している中で、この曲じゃないんですけど、ネルソン・カバキーニョをたまたま聞いて、それでものすごい興味を持って、80年代初頭だと思います、レコード探しまくって、ネルソン・カバキーニョも大好きで聞いてたんですけども、これブラジルの音楽ってそもそもいろんなものが混ざってるんですよね。ギターはスペインから来たもんだけど、全然スペイン風じゃないギターをネルソン・カバキーニョは弾いていて、しかもいろんな打楽器もアフリカから、多分キューバ経由なのかな、アフリカから直接来たのもあるかもしれないっていう打楽器とか、あとフォルクローレ、インディオとかのやってる楽器とかがもう全部混ざり込んできていて、いろんな楽器とか演奏法がね、複雑に混ざり合った上にポルトガル語で歌ってるでしょう。でしかもブラジルってイタリア移民も多いんで、イタリアの音楽の音階とかもいっぱい入ってるんですよね。だからそういう意味ではもういろんな越境した挙句にこの音楽ができてきていて、おそらくネルソン・カバキーニョの時代だと、もうアメリカの音楽の影響もすごいあるから、どっかで聞いたことあるようなアメリカ音楽みたいな、メロディーでもありますよね。で、そういう意味ではもう越境する音楽、もうっていうか音楽そのものが越境する音楽なんじゃないって話をしたんですけど、その時喋らなかったけど、僕ネルソン・カバキーニョの何がいいってですね、さっき言った上手い下手の基準ですよ。冒頭に出てくる武骨なギターって、多分今あんな風にギター弾く人は誰もいないし、今多分ギター習ったらこんな風に弾いたら怒られると思うんですよね。もっと力抜いて弾けとかね。だけどその上手い下手っていう基準は、長い歴史の中で洗練されてった中で、こういうのがいい弾き方だとかっていうのが生まれるんですよね。クラシックならクラシックのやり方、ジャズのやり方、ジャズももう生まれて100年くらい経つからすごい洗練されてきて、そういう音楽が生まれたんですけども、でもね、その洗練される前の面白さって僕絶対あると思っていて、ネルソン・カバキーニョ自体歌大して上手くないし、ギターもなんかすごい絶妙な面白さなんだけども、すごくいい作曲家で、これ曲、彼の曲です。で、この声も良くて、まあ、年取ったからなおさらいいっていうのもあると思うんだけども、このなんていうのかな、音楽の何をもっていいか悪いかっていう時の基準が、そもそも今の僕基準はあんま好きじゃない。もう、学校での音楽みたいなのがすごい増えちゃってるのはすごい好きじゃなくて、そういう意味で、ネルソン・カバキーニョは越境するって意味だけじゃなくて、いろんなものを僕らに伝えてくれる面白さがあるんじゃないかなって思ってるんです。時間がないから早口になっちゃったけど、もう一つかけたのは、もう越境する音楽の最たるものは劇版、サウンドトラックじゃないか。 ていう話をして、特にテレビはもうやっつけ仕事って言ったら怒られちゃうけど、いろんな音楽をどんどんぶっこんで、そのドラマが面白ければいいみたいな風に作ってた時代があって、60年代です。その時の、僕の大好きなテレビの劇版作家で山下武夫という人がいて、本当にもういろんな音楽作ってます。代表的なのは、ルパンの最初の音楽ね、ルパン三世とか、それからプレイガールとか、それから大岡越前、タイムショック、もういっぱい時間ですよとか。だけど、その、バラガンさんの番組での時にかけたのは、ジャイアントロボの中に出てくる格闘一番っていう、すごい面白い劇版があるんです。これ、聞いてみましょう。この番組でもね、2回くらいかけたと思うけど、もう1回かけちゃいます。山下武夫でジャイアントロボの劇版で格闘一番。面白いでしょう。1968年の、テレビのドラマです。ジャイアントロボの劇版で、まあ、ジャイアントロボと怪獣が戦うシーンによく流れてました。格闘一番という曲なんですけど、これ今聞くと完全にまるで山下洋介さんがやってるかのようなフリージャズですけども、山下洋介トリオがああいう音楽を始める前ですからね。68年って言うとまだ日本の公式なフリージャズの録音はできてる前で、ただ映画の劇版の中には67、8年からフリージャズ的なもの出てくるんですけども、これ別にフリージャズだけじゃなくて、いろんな要素がここに入ってますよね。まるでフレッド・フリスみたいなギターがいたりとか、これってちょっとすごいなって僕思ったんです、初めて発見した時ね。で、自分は子供の頃は意識して聴いてたわけじゃないけども、後々自分のルーツの音楽って何だろうなって考えた時に、日本の雅楽とか聞いて育ったわけじゃないからね、やっぱりねテレビの音楽なんじゃないかと思って、そのテレビの音楽を深掘りした時に、山下武夫という人を再発見して、他にも面白い人いっぱいいますけどね、でも特に山下武夫さんが面白かった。僕が子供の頃見てた番組の劇版をいっぱいやってたっていうのもあるんだけど、音楽がとにかく個性的でアバンギャルドで、でいろんなもんが、もうシタールが出てきたりもするんだよ。大岡越前とか、コンが叩いてるところでシタール弾いてる曲とかありえると思うんだけど、そういうすごいことをやってたのを僕らは自然に聞いてて、だからそれがいつの間にか自分にとっての音楽のルーツになってて、だから最初からハンバーグ定食のようにいろんなものを雑種的に食べてきて、何が自分のルーツか、本当の意味での日本の伝統とかそういうんじゃなくて、もうハンバーグ定食食ってきたおかげで自分はこうなって、っていうような話をバラカンさんの番組でしてました。うわー、もう時間になっちゃった、ごめんなさい。この話の続きはポッドキャスト版でもするね。そんなわけで、今日の大友義秀のジャムジャムラジオは、先々週かな、 NHK E テレでピーター・バラカンさんの番組、未来へのプレイリストに出た時に喋、ったんですけども、あまりにももういっぱい喋りすぎていっぱいカットされちゃったんで、その喋、り足りなかった部分を今日喋りました。それでもやっぱりまだ足りないや。ポッドキャスト版の方でもルーツの音楽の話と、越境する音楽の話もうちょっとしたいと思います。大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版でございます。実は、まあ、いつものことなんですけど、これもう夜中の3時過ぎてますね。今日はある、まだ言えないんですけど、あるアニメの来年4月くらいにやるかな、あるアニメーションの、劇版を、ずっと録音していた録音の2日目の深夜、2日目です。それで、スタジオで終わって、で、家に戻ってきて、それで、なんだ、明日まだ録音があるので、それのための予習とかいろいろ段取りをつけた上で、ジャズトナイトの選曲もしなくちゃいけないんで、ジャズトナイトの選曲もして、それで、今、この、ジャムジャムラジオの収録に臨んでおります。なんでこんな慌ててるかというと、それで明日劇版の録音するでしょう。それが終わったら、一旦私は劇版から抜けて、その間にミックスという作業をエンジニアの中村茂樹さんがするんですけども、そのミックスは、今はスタジオに行かなくてもメールっていうか、インターネットベースでやれるので、中村さんがミックス終わり次第私のコンピューターにそれを送ってくれて、それで私がどこでもヘッドホンとになっちゃうけどね、外だとね、それで聞きながらミックスこうしてくれ、ああしてくれってリクエストを出し合いながら、何日間かミックスの作業を中村さんとしていくんですけども、で、そのミックスの作業がなんで、東京のスタジオでできないかというと、ですね、明日、 スタジオで収録するでしょ。それが終わると、あさっては NHK でジャズトナイトの収録を、まあ半日かかるんです。やって、それが終わったらその足で、羽田空港に行って、ソウルに行って、で、ソウルで、その日は夜一泊して、翌日ソウルでライブを一本やって、それでまた日本に戻ってきて、翌々日ね、だから2泊3日になるのかな、実質1日しかいない感じですけどね。それで日本に戻ってきたら、その翌日に今度はすぐに、あ、戻ってきたら、あの、ミックスの最終確認を1日でやって、それで翌日の朝には今度はヨーロッパに行って、ジョイバロン、ドラムスのジョイバロン、ネイキッドシティなんかやってたね、ジョイバロンと、それから現代音楽のパーカッショニストのロビン・シュワロスクスキー、俺ちゃんと名前言えないや、と3人でもう半月くらいヨーロッパツアーをやることになってるんで、その前に全部仕上げなくちゃいけないんだよね。おまけに、その間に原稿も書かなきゃいけないんで、まあ飛行機の中で原稿を書こうと思ってますけども、というような状況で今あのすげえ忙しいな、いつも比較的忙しいんだけど、今特に立て込んでしまって、実はその劇版っていうのが本当は1月に録音だったはずが、いろんな事情で4月に伸びて、もうできないって思ったんだけども、どうしてもっていう話になって、もう無理やりねじ込んだんでこんななっちゃったんだけどね。そんなわけで、あの、珍しいですけどね、僕アニメの、テレビのアニメの劇版っていうのは、実はなんだ、以前大人の一休さんっていうのをやって以来じゃないかな。映画はね、犬をやったけども、アニメは正直珍しいですね。あの、本当にあのテレビだと、その大人の一休さん以外だと初めてかな。大人の一休さんアニメだけど、ちょっと変わった作りのアニメだったんで、通常のアニメとはちょっと違う感じだったですけどね、すごく面白かったけどね、大人の一休さんもね。興味ある人はぜひ見てみて、どっかにきっと上がってるし、サントラ版も出てます。北海道のマレウレウというグループと一緒に録音したんだけど、これもすごい面白かったんだよね。マレウレウはあのアイヌの伝統的な歌を歌う、グループで、もともと4人組だけど、当時は3人組だったのかな。今からもう8年前とかそんくらいになるのかな、何年前だっただろう、あれは結構前ですよ。8年までいかないか、でも数年前、それでコロナより前だったからね。それでそのアイヌの音楽、僕はそんな詳しいわけじゃないから、好きで聞いてきたけどもね、マレウレウとかオキさんの音楽とか、あのもっと古いのとかも含めて、だけどなんていうのかな、ちゃんと構造まで勉強したりしたわけじゃないんで、最初はちょっとやれない、難しいなって思ったの。あのマレウレウとやってほしいって依頼だったからね。だけどあのマレウレウの人たちと相談して、あの必ずしも伝統音楽じゃないやり方で、僕のがこれを聞いたら声に合わせるっていうやり方でもいいって、了解を取った上でやってのかな。だから伝統的なあのアイヌの音楽の、劇版もあったんだけども、一部の曲はそれに伝統曲に、マリンバとかね、ギターとかをいろいろ合わせたりして、でその時に思ったのは、あのあこれ伝統 に必ずしも沿うんじゃなくて、自分たちのやり方をしていいっていうならやれるなって思ったんですよね。でだからそれ以降、札幌8月祭っていうところで、マレウレウのうちの2人が入ってくれて、一緒に盆踊りやったり、あとここ近年は時々マレウレウの曲に盆踊りをやっている札幌8月祭ビッグバンドが一緒にやって共演したりとか、そんなようなこともやったりしてて、結構面白いことができるなと思ってて、話がどんどんそれちゃうね。あのなので、いつかマレウレウとかね、あと僕沖さんのトンコリが好きなんだよね、と一緒にやれたらいいなっていうか、一緒に録音できたらいいなって思ってますね。なんか面白い形でこれまでにない音楽ができたらいいなって、僕は思ってるんですけどね。まあそんなこともあったんで、今北海道でっていうか、いろんなとこでアイヌヘイトの問題が出てるけども、本当に許せないアイヌの、やだよね。なんでさ、あのお互いにリスペクトし合いながらやっていけないのって思うけどね。もう俺はもう断固としてあれは許せないと思ってますけども、それはともかくとして、なんだっけ、そうだ、あのそのハンバーグ定食の話で、自分のルーツ音楽の話と劇版の話だ、だから関係あるね、今の話とも。日本の伝統音楽って何だと思います？って言われると あの民謡とかね、シンプルに答えちゃうなら民謡とか雅楽とかさ、いろいろ言えるじゃないですか。琴の音楽とかさ、あとは何、和太鼓の音楽とかね。だけど、これあのバラガンさんの番組でも多分したと思うんだけど、カットになりましたけども、和太鼓、オンデコ座とかがやってる音楽って、これはもう毎回いろんなとこで僕言ってますけども、1970年代に生まれたんですよね。だから新しい音楽なんです。で、それの元になってるのは戦後、これもそう、バラガンさんの番組で喋ったけど、カットされたけども、戦後ね、お諏訪太鼓っていう、諏訪地方の太鼓のグループの人のリーダーが、米軍キャンプで、キューバ音楽、アメリカ仕込みのね、米軍キャンプでキューバ音楽をやったりしてるのに影響を受けて、和太鼓でも太鼓のアンサンブルができるんじゃないかと思ったんだよね。だそれまでは、オンデコ座とか、鼓動とかがやってるような太鼓のアンサンブル、ああいう形の太鼓のアンサンブルは日本にはなかったんです。だけど、あるメトロノームみたいなビートを合わせながら、太鼓で、いくつもの太鼓で、同じフレーズを叩いたり、なんていうのかな、コール&レスポンスしながら太鼓のアンサンブル組むっていうのは、実は驚くべきことに、米軍キャンプのキューバ音楽の影響で、お諏訪太鼓で、シンプルな形が始まったんだよね。で、それの影響を受けて、さらによりアフリカ音楽とか、ブラジルとかラテンの音楽の太鼓のやり方を、いろいろ、研究しながら生まれたのが、オンデコ座。ですよ。佐渡でね、1970年代に。で、それが鼓動に発展して、今日本中にそういう形の、新作太鼓のグループがあるでしょ。だからあれはとても新しくて、日本、じゃあなんであれ伝統音楽ってみんな思うんだろうっていうと、やっぱり太鼓叩いてるからだよね。で、おまけにふんどし姿で叩くのがすごく印象に残ってるでしょう。あれも実は1970年代に、誰だっけ、フランスの有名なデザイナーのアイデアで始まったことで、しかも有名になったのは日本の酒造メーカーの CM で、オンデコ座の人がふんどしで叩いたのが、太鼓叩くときはふんどしだっていうイメージを定着させたんだよね。もちろん昔そうやって叩いてた人もいたかもしれないけども、それが必ずしも日本のどこにもあった伝統ではない。つまり伝統って僕らが思ってるものは意外と新しいぞっていうことなんですよ。で、本当の日本のじゃあ古い音楽って何かって言うと、もちろんいろいろあるよ。盆踊りの音楽とか、あとは、お能とかね。だけどさ、実際に録音が残ってないから、100年よりも前の音楽って、想像でしかわからなくて、ただ、面々とそこから繋がってるものがあるからね。だから、これが伝統だってみんななんとなく思うんだけども、本当に同じかどうかはわからないよね、正直言うと。音楽学者がすごい調べて、まあそうだろうっていうようなところあるけど、だからそう考えると、料理も同じですよ。僕らは普通にご飯、味噌汁、おしんこ、をベースにハンバーグを食べるハンバーグ定食も、あれも、ある種日本の伝統的な形にはのっとってるよね。ご飯と味噌汁におかずがついてるっていう。だから、僕らに違和感なく食べれるし、日本の伝統の中にうまく入って、だと思う。だからオンデコ座とかもそうなんだと思うんだよね。そういう形なんだと思う。あれもこんなこと言ったら本当に怒られるかもしれないけど、ハンバーグ定食だと僕は思う。坂本九もそうだしね。そんな話をね、バラカンさんの番組で実はしたんですけど、あまりにもきっと話が長いし、カットされちゃったかな。で、いずれにしろ伝統って安易にみんな言ってる。いや、安易に言っていいんだけどね。安易に言ってもちろんいいんですよ。別に。これ、我が家の伝統だから。っていう時にさ、我が家の伝統ってお母さんが始めたことかもしれないし、おばあちゃんはやってなかったかもしれないし、だけど、言ったっていいんだよ。言ったっていいんだけども、それをもってですね、日本民族のとか言い出すと、俺、とんでもない間違いを起こすと思ってる。そもそも日本民族って概念は何なのって考えると怪しいでしょ。いろんなのが混ざってるし、もともとね、渡来人たちが作った文化と縄文人がたちの文化とでいろいろ融合したとか言われるけど、それだって俺本当のことはよく分かんないと思っていて、縄文こそは日本の伝統文化だとかいろいろ言うのは僕は話半分にしかいつも聞いてないんです。すいません、そういうのを熱心に言ってる人は怒るかもしれないけど、あんなの俺話半分だよ、正直言って。それはあったかもしれないけども、それを、自分のなんていうのかな、アイデンティティとして持ってくるのは僕はあんまり好きじゃないです。 そういう人がいてももちろんいいけども、それを人に押し付ける人に関してははっきりやめてって思う。そうかもしれないけども、そうじゃないかもしれないし、いろんな可能性があるし、僕らは実はそんな古いところの影響は多少あるけども、もっと新しいところのものを実は伝統って勘違いしながら、それでも面白い文化を作ってるんですよ、ハンバーグ定食のようにね、っていう話をしたんだと思う。カットされるよね、そりゃね。だけど、もうそういうこと、俺が言いたいのは。で、ハンバーグ定食はじゃあ、正しい日本の料理じゃないのかとかって考え方誰もしないでしょ。そんなんどうだってええやん。もちろん、古典的な日本料理を出さなきゃいけないっていう時にはなしかもしれないけども、美味しきゃいいじゃないですか。とんかつだって、ハンバーグ定食だって、カツ丼だってね、大発明だと思うよ、近代の。カツ丼。最高じゃないですか。最近あんま食べないけどね。ハンバーグ定食も。カレーライスだってそうだよ。で、あれをさ、だからそういうのを持って日本の伝統っていうのはあれけど、それはもうすでにいろんな文化が混ざってるわけだから、日本民族の食事だとかってやっぱ言っちゃいけないと思う。だけど日本のカレーライスは、じゃあインドの、とかパキスタンの、伝統料理かと全然違う料理だよね、やっぱりね。だから、この面白さですよ。で、ちゃんと、なんだろう、すぐ答えを求めて、これは何々のもんだっていうのじゃなくて、混ざってて面白いっていう、なんていうのかな、そういう考え方にした方が、俺は絶対面白いし、平和だし、豊かだと思うんだよね。だから、何言いたいんだっけ、あ、そうそうそう、越境する音楽ってのは、もうそもそも、ほとんどの音楽は越境してる。今、僕らが接してる音楽はね、そうじゃないのももともときっとあるんだよ。すごくプリミティブなものとかもあると思うんだけども、とにかくありとあらゆる音楽はもともと越境して上で生まれてきてるし、それがさらに越境を繰り返していて、例えばどこどこの民族音楽っていう場合も、それは今残ってるもので古そうに聞こえるからそういうだけで、本当はその民族音楽だって100年とか200年前にどっかと混ざったかもしれないんだよね。だから日本語もそう。例えば今僕らが喋ってる正しい日本語とかって言い方あるじゃないですか。これ田中克彦さんって人の本で僕は学んだんですけども、正しい日本語って何って思うんだよね。一体どこの時点の何の日本語を正しいっていうのかっていう、 NHK のニュースの言い方が正しいですって、まあそれはそうかもしれないけど、あの喋り方だって戦前の放送とか聞くとさ、今と全然違うじゃない。少しずつ変化してってるし、普段喋るときにニュースの人みたいに誰も喋らないでしょ。もっと日常的な会話というものがあって、上品とか下品って言い方はあるかもしれないけど、正しい正しくない僕ないと思うんだよね。で、上品下品もただ単にその人が思うだけで、下品と思われた側だって、それは自分たちにとっての母親から、学んだ言葉だとしたら、そんなこと言われる筋合いねえもんな、おいって思うでしょ。音楽も全く一緒、食べ物も全く一緒で、そう考えると民族とかそういうのも全く一緒だと思う。そんな正しい日本人とかさ、そんなこと言ってんの俺全部嘘だと思うよ。っていうか、そうやると誇りが保てるから、気分が楽になるだけだと思う。でも、そんなことで誇りを保つよりも、オープンになっていろんなもんと、なんとかな、どうやれば平和に交われるかって考えた方が、俺はいいと思うけどね。ここまで喋ってなかったな。越境する音楽の中では。でも、僕の背景にある考え方はそういう考え方で、音楽もやってますという話でした。ということで、大友義秀の、口が回らない。大友義秀のジャムジャムラジオ。口が回らないで思い出した。ジャムラジオはさ、こうやって口が回らないのも、そのまま残して放送するでしょ。石橋さんが、題名とか読めないのもいいよ、読めなくても。つってわかんないんだからって。放送するでしょ。これも、これが大好きで、この緩い感じをわざとジャムジャムラジオでは残したいなって思ってるんです。で、一方の NHK のジャズトゥナイトは、ちゃんと発音できない場合、ジャズトゥテイトとか言っちゃった場合はやり直してます。だから半日かかっちゃうんだよね。人名もさ、簡単に発音できない人名あるじゃないですか。アフリカ系の人名とか、んじゃじゃべとかさ、んから始まるのとかは、もうな、実はね、何回も言い直してるの。すいません、もう一回やらせてくださいとか。アフリカ人の人名だけじゃないですよ。日本人の人名でも、 なんていうの、口がうまく回らなくて、ちゃんと言えなかったりすると、やっぱり NHK 公共放送ですからね、人名間違うの失礼なので、例えば、英語の名前とか、フランス語とか、アフリカ系の名前でも、正式な発音で僕らは喋れないじゃない？例えば、誰がいいかな？僕らは例えばですけど、エルヴィン・ジョーンズとか、マイルス・デイビスとか言ったりするじゃないですか、カタカナ書きで。でもあれ、通じるけども、英語の発音とはかなり違いますよね。それをカタカナに置き換えるっていうことをしなくちゃいけなくて。だけど、完全にカタカナに置き換えるとちょっと変でしょ。戦前のラジオ放送みたいで。だから、ちょうどいいところはどの辺かとか考えながら、いつも落としどころを探してるの。一番難しいのは、例えば、ECM から出てるギタリストのテリエリピタルっていう人がいるんですけども、これね、70年代に日本で発売されたアルバムにはテリエリピタルって全部書いてあるの。だけど初期にはテリエリピタって書いてあるのもあったりとかして、で実際の現地の北欧の人ですけど、発音聞くと僕にはもう真似できない。テリエリピタでもテリエリピタルでもないんだよね。で以前ジム・オルークと喋った時に、ジム・オルークがテリエリピタルの話を盛んにしていて、でも俺そんなギタリスト聞いたことないって言ったことがあるので、ジムはなんで知らないのって言って、よくよく聞いたらアメリカ式の発音で、なんてかな、もうできない、俺はできないけど、テリエリピチャーなのかな、なんかごめんできない、っていうような発音で、だお互いに通じてなくて、そんなこと去年もあったな。あ、アメリカのドラマーと喋ってた時にバート・バカラックって相手が言ってんのが分かんなくて、お前バート・バカラック好きなのかって言われて、誰それって言っちゃって、お前演奏ステージで演奏してただろって言われて、いや俺そんな人の演奏してないって、もう一回なんて言ったって聞いたら、よく聞いたらバート・バカラックなんだけど、バート・バカラックもね、あれ俺何の話してたっけ、あそうだ、ジャムジャムラジオでは口が回らないから、こんなに今日あれだね、ちょっとレコーディングしてたんですごいハイになってるのかな、そんなわけで何の話だか分かんなくなっちゃったけど、ジャムジャムラジオと NHK のラジオではそういう使い分けをしてます。で NHK は本当に公式なので、なんだろうね、かなりいろんなことを丁寧にファクトチェックとかやってるけど、ジャムジャムラジオも小林ディレクターはちゃんとファクトチェックしてますよ。だけども、NHK みたいなカチカチの、これは言っちゃいけないとか、やっちゃいけないとか、これは放送できないみたいな形じゃなくて、なるべく、僕や石橋さんが持ってくる、ゆるいネタも許容してくれてるっていう感じかな。で、僕はその両方があっていいと思うんだよね。NHK のやり方がダメとか民放のやり方ダメとかって言いたくなくて、両方がある方が、僕はいいと思ってるんです。で幸い僕はその両方ができるので、すごい幸せだなと思っています。ということで、大友義秀のジャムブラブラ、また口が回んない、自分の名前言えなくてどうする、大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版でございました。